お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。5月22日木曜日、 SBS 日本語放送ニュースです。ニューサウスウェールズ州で大雨による洪水が発生しており、男性1人が死亡しました。連邦政府のアンソニー・アルバニージ首相が哀悼の意を示しています。州警察によると、ミッドノースコーストのタリー近くにある元のノースモトロードのプロパティで63歳の男性の遺体が昨日午後見つかりました。ミッドノースコースト地域はここ数日間記録的な大雨と洪水に見舞われており、この男性が最初の犠牲者となりました。ニューサウスウェールズ州ミッドノースコーストのコースト地域が大雨と洪水に見舞われていることを受け、州政府のクリス・ミンズ州首相は被災したコミュニティに一段の物資や人員を向けていると述べました。現在、洪水によって孤立している人は4万8000人を超えると見られています。現場では州の緊急サービス SES、 警察、救急隊員、消防、救助隊員、サーフライフセーバー、そして海難救助隊などおよそ2500人が作業に当たっています。ミンズ首相は、被災者を支援するためにあらゆる選択肢が検討されていると述べました。孤立したコミュニティには物資を届けることが非常に難しいところもあります。過去48時間でこの嵐の前線が襲いました。特に壊滅的な打撃を受けたコミュニティに対してそうですが、我々もできない約束はしたくはありません。道路が寸断され、彼らは孤立しています。一番の優先事項はもちろん人命救助です。現場には大型トラックやヘリコプターが多くあることを踏まえると、今のところ何とかできると確信しています。ミンズ首相でした。自由党との連携を終わらせることを発表した国民党は近く、影の閣僚など新しい幹部となる議員を発表します。国民党は造省、外省、内省、移民省などの主な分野を分割して上院下院の幹部議員に割り振ります。その多くが複数の分野を担当する見通しです。国民党のデイビッド・リトルプラド代表は SBS に対し、国民党の力を見くびることは間違いだと述べました。地方部の親戚という位置づけで分類すべきではありません。私たちはカバーする範囲はそれよりも広く、また思われている以上にスマートです。私たちの党から今後多くのアイデアや政策が提示され、討論や話し合いで私たちならではの価値を加えていきます。最終的には国民は私たちを憧れの眼差しで尊敬することになると思います。リトルプラド代表でした。ニュースを続けます。南太平洋のフィジー、トンガ、バヌアツを訪問中のオーストラリアのペニー・ウォン外相が、バヌアツのジョサム・ナパット首相と会談しました。ナパット首相は、オーストラリアとの2国間の新たな合意について、まだ詰めなければならない部分もあるものの、多くの分野をカバーでき、ウォン外相と生産性ある話し合いができたと述べました。
The Vanuatu Australia Nakamal Partnership Agreement.
バヌアツとオーストラリアのパートナーシップ合意、開発と協力の枠組みです。この枠組みを通して2つの国は共同で経済、インフラ、気候適用、レジリエンス構築を含む重要な優先課題に取り組みます。そしてこの協定に今年の9月に署名できることを望んでいます。ナパット首相でした。またウォン外相は、オーストラリアは南太平洋の国々との関係をより深めていきたいと考えていると述べました。
We all know this is an uncertain world. The Prime Minister and I spoke about this.
世界の先行きが不透明であることは皆が知っています。首相と私はこのことについても話しました。多くの変化がありました。バヌアツのリーダーの皆さん、首相と内閣、そしてチーフと国民の皆さんに伝えたいのは、オーストラリアは揺るぎないパートナーだということです。信頼を裏切りません。ウォン外相でした。 昨日までの2日間混乱の続いたシドニーの鉄道網ですが、今日から正常に運行されています。シドニートレインズの運行スケジュールは火曜日、ストラスフィールド駅近くで車両の上部に電力ケーブルが落ちたことで大幅に乱れていました。トランスポートフォーニューサースウェールズは声明で、サービスが大きく混乱したことを謝罪するとともに、しっかりと原因の究明を行うと述べました。また来週26日の月曜日に運賃を無料にすると発表しました。混乱が続いていた折、ある女性は問題が発生してから24時間以上経ってもサービスが復旧しないことに苛立ちを示していました。
So I've been waiting for over an hour now. I'm just at Lidcombe Station and I'm just trying to get into Central City.
1時間以上待ちました。リロコム駅からセントラル駅まで行こうとしていました。今回のことで私の1日が大きく変わりました。1時間以上も待って、今はバスに乗るために並んでいます。もうどうしようもありません。できることは何もありません。私たちの鉄道サービスがこれほど大きな影響を受けるなんて誰も思ってみなかったのではないでしょうか。気持ちをしっかり持って向き合うしかありません。電車の利用客の女性でした。アメリカカリフォルニア州にあるファウラー美術館に保管されていたオーストラリア先住民にとって文化的に重要な品11品が100年近くの時を経てノーザンテリトリーのララキアカントリーに返されることになりました。返却されるのはガラスの槍先10個とカンガルーの歯を使ったヘッドバンド1点です。これらの品は19世紀後半から20世紀初頭にかけて集められ、ファウラー美術館に寄付されていました。伝わっているところによると、先住民のエルダーはファウラー美術館、そしてオーストラリアの政府機関と協力して、2021年から11の品の返却に取り組んできました。続いてスポーツ、テニスです。男子のツアー、ジュネーブオープンに出場しているノバク・ジョコビッチがマルトン・フチョビッチを 6-2、6-3 で下しました。今シーズン初めてのクレーコートでの白星を挙げ、ジョコビッチは準々決勝に進みます。ジョコビッチは今回の勝利について、今週日曜日に迫った全仏オープンシングルスに向けた自信につながると述べました。ジョコビッチは全仏オープンで過去最多となる25個目のグランドスラムタイトルの獲得に挑みます。
It's great, great to get, to break the ice in a way. It's a very demanding surface. We all know.
雪解けのような感じでとても良かったと思います。クレーコートはとても難しいサーフェスで、ご存知の通り高い技術が要求されます。最も必要とされている時に自分のベストのテニスができてとても嬉しいです。私が思うに、試合中一貫して最後の瞬間まで集中を切らすことなく、プレーの内容も満足できるものでした。明日もこの調子が続くよう願っています。ジョコビッチでした。続いてオリンピック2032年のブリスベン大会です。ブリスベン大会ではメインの会場となるスタジアムがビクトリアパークに建設される見通しですが、この場所がオーストラリア先住民にとって大切な場所であることから物議を醸しています。IOC 国際オリンピック委員会がこのメインスタジアムの建設を正当化するのかどうか注目されています。IOC 幹部はブリスベンを訪問し、2032年大会に向けた進捗報告を受け取りました。スタジアム建設に反対するグループ、西部ビクトリアパークは、IOC に対して緊急会合の開催を求める書簡を送っています。このグループはメインスタジアムをビクトリアパークに建設することは環境と遺産を守るという大会の原則に反していると主張しています。次はファイナンス、エクスチェンジレートです。お昼の時点での数字です。オーストラリアドル1ドルは日本円で92円46銭、US ドルで 64.42 セント、ユーロで 56.89 セント、イギリスポンドで 48.00 ペンス、また US ドル1ドルは日本円で143円52銭で取引されています。続いてお天気です。お昼の時点での明日23日金曜日のお天気です。パースは雨足が弱まりそうです。最高気温は17度。アデレードは晴れで最高気温は18度。 メルボルンは 1、2 度雨が降りそうです。最高気温は17度。ホバートも 1、2 度雨が降りそうです。最高気温は19度。キャンベラは雨で最高気温は18度。シドニーも雨の予報です。最高気温は22度。ブリスベンは晴れで最高気温は25度。ダーウィンはほぼ晴れで最高気温は32度の見通しです。以上、ニュースとお天気でした。お知らせの後はカレンターフェアーズに続きます。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。